こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマはゲーミフィケーションと問題解決です。で、あるイベントを取り上げるんですが、そのイベントというのが東京23区のマンホールをコンプリートするイベントで、名前がマンホール聖戦です。マンホール戦線というの、聖戦というのは聖なる戦いと書きます。で、このマンホール戦線というイベントから社会問題をゲーム化で解決する方法を見ていくんですが、そこからゲーミフィケーションについてと、最後はビジネスに学べることについて一緒に見ていければと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回ご紹介したいのが、社会インフラの課題をイベントにして問題解決をする取り組みです。イベント名が先ほども言ったんですが、マンホール聖戦です。で、マンホール聖戦のことを知ったのは、テッククランチの記事を読んだからだったんです。で、記事のタイトルが、インフラ危機をゲームで解決。マンホール蓋をスマホで撮影投稿し、ポイントを稼ぐマンホール聖戦、東京23区コンプ祭りです。で、この今のタイトルにもかなり全部言っているなと思うんですが、すごく面白いなと思った取り組みなんです。で、記事ですね、今のテッククランチの中から一部抜粋してそのまま読みますね。鉄とコンクリートの守り人は、国内のインフラ老朽化の課題に対し、日本にあるすべてのマンホール蓋を守り人、かっこプレイヤーが力を合わせて撮影投稿し、ポイントや特典を得ながら、インフラの安全を確保することを目的とした社会貢献型位置情報ゲーム。マンホールコンプというゲーム性を採用し、写真の投稿やレビューによって、日本全国のマンホール地図を力を合わせて完成させることを目指す。はい。以上がテッククランチの記事です。ちなみにこの記事というのは2021年の10月の25日の記事です。で、イベントでのマンホール写真の投稿ルールというのは次のようになっていて、まず投稿する写真というのは2つあって、周囲の状況写真とマンホール本体の写真、これも2つをセットにします。で、前者の状況写真とは、マンホールと周りが分かるような角度をつけた写真にしてくださいということが言われています。で、撮影前に、その場所は安全に徒歩でアクセスできますかという質問があるので、まあ、はいかいいえで答えます。はいの場合は、周囲の確認写真を投稿し、マンホール本体の写真の撮影に進みます。で、いいえの場合は、周囲の確認写真だけの投稿にはなるんですが、同じように、はいと同じように報酬は得られます。で、ちなみになんですが、以前にですね、渋谷区限定で、今回は東京23区なんですが、渋谷区限定に開催されていた、いて、まあ、その続きというか、拡大版として今回は東京23区での、イベントになるようです。で、ご紹介しているマンホール聖戦の取り組みって興味深いんですよね。すごく面白いなと思いました。マンホールのことは普段の日常生活では意識することってそもそもないですよね。歩いているときにマンホールはいくつも足元にあるはずですが、目に入ることはない存在です。もし、例えばこんな風に言われたら、今日近所のマンホールをスマホで撮影し、写真を投稿してくださいと言われても、まあ、このように頼んでも誰もやることはないでしょう。まあ、しかし、マンホール聖戦のようにゲームの要素を入れてイベント化にして、お祭りのような仕掛けにすれば参加者が集まってきて、わざわざ出かけて、自らマンホールの写真を撮って送ってくれるわけです。人は自分ごとができる動機がこのように得られると行動につながって、まあ、集団でやれば社会的なムーブメントにまでなるわけです。はい。で、ここまで見てきたマンホール聖戦というのをゲーミフィケーションですね。ゲーム化にするということを見ていきたいんですが、まずはですね、ゲームに熱中するサイクルについて見ていきましょう。で、これは質問になるんですが、皆さんは寝食を忘れるぐらいゲームにハマったことってあるでしょうか？で、ゲームって熱中すると時間を忘れてしまいますよね。で、改めて、じゃあなぜゲームに熱中するかを考えてみると、次のような4つの要素がこう1つのサイクルになって、それが好循環で回り続けるからゲームに熱中できるんです。で、これがゲームに熱中するサイクルなんですが、4つ順番に言うと、興味を持つ、やってみる、行動、3つ目が達成する、4つ目、褒美を得る。以上のような興味、行動、達成、ご褒美、これが一つのサイクルとなって何度も回っていくたびにゲームに熱中していくわけです。 で、今のゲームのサイクル4つそれぞれを補足すると、初めにゲームそのものに興味を抱くところからです。まあ、ちょっとやってみようという気軽な気持ちからなんですが、まずは興味があります。で、次に2つ目なんですが、実際にゲームをプレイするという行動がきます。で、ゲームの設計というのはうまくできていて、最初のプレイでは初めての人でもうまくできるようなちょうど良い難易度設定になっています。まあ、クリアをすると、達成したことが視覚的に体験できて、これが3つ目のポイントなんですが、達成です。達成すると、例えばプレイヤーはポイントなどのご褒美がもらえる。で、こうした達成感が気持ちよくて、次もまたやりたいと、またこの達成感や、充実感を得たいと思うわけで、このように一つ達成されると、次のプレイやステージ、ストーリーが用意されています。まあ、つまり2周目のゲームサイクルである、興味、行動、達成、ご褒美に、また2周目に入っていく。このように何度も続けていくと、ゲームに次第にはまっていくという、こんな仕組みになっているんです。はい、では最後にですね、ご紹介したイベント、マンホール聖戦と、今見てきたゲームにはまるサイクルから学べることを整理しておきましょう。例えば仕事では、たとえ面白みがない単純な作業に見えても、何か自分で工夫をし、ゲームのようにできないか、まあ、ゲーム化できないかを考えてみると良いです。具体的には、制限時間を作ってみたりとか、今までよりももっとやったこと、成果物の品質、クオリティを高められないかと、まあ、つまりゲームで高得点を狙うイメージです。で、他のゲームの、ゲーム化の応用というのは、例えば同僚の人などの人を、巻き込んで頼んだりしたいときも、ゲームサイクルの興味や達成をどう作れば相手は動いてくれるのかというのを工夫してみるといいです。で、これは社内の人、同僚とか上司、他部署の人だけではなくて、お客さんとか生活者へアプローチをするときにも、ゲーム化によって楽しみとかワクワクを作って訴求できないかと考えてみると、例えば新しい商品とかサービス、企画のアイデアのヒントになります。はい、そろそろクロージングです。今回はマンホール聖戦というイベントとゲーム化からの問題解決について見てきました。まあ、最後に簡単に内容をまとめておきます。ゲームに熱中するサイクルを取り上げたんですが、一言で言えば4つ要素があって、興味、行動、達成、褒美です。で、1つ達成されると次のプレイやステージ、ストーリーが用意されていて、2周目のゲームサイクルに入って、このサイクルが回り続ける限りゲームに熱中している状態です。で、今回のご紹介したイベント、マンホール聖戦と今のゲームに熱中するサイクルから学べるというのは、例えば単純な仕事でも何か自分で工夫してゲーム化をしてみると、こんな仕事での応用が考えられます。工夫というのは、具体的には制限時間を作ってみるとかです。で、あとは人を動かしたり頼み事をするときにも、ゲーム化によって楽しみとかワクワクを作って訴求できないか、ゲームサイクルで言うと興味を持ってもらって何か達成すれば、ご褒美というとちょっと上からになってしまいますが、何か嬉しいことを用意しておく。こういうことを工夫できないかと考えてみると、アイデアのヒントになるかなと思います。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信は続けていくので、次回もぜひよろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。